もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫婦間の問題なんですけれども、
はい、あなたおいくつ？
53歳です。
53歳。ご主人は？
50歳です。
50歳。お子さんいらっしゃいますか？
はい、男の子一人います。
おいくつですか？
16歳です。
16歳。
はい。
で、ご家族はそうすると3人ですか？それと
そうで
も、
す。
あ、そうですか。はい。
はい。
で、何かありました？
5年くらい前から主人とうまくいってなくって、
何がうまくいってないの？
まず別々の部屋で寝てたんですね。
はい。
で、会話もあまりないですし、
はい。
なんか主人に女性の影が見えるので、携帯チェックしたら、やっぱりメールを女性の方とやってたみたいで、
はい。
で、これは何？って聞いたら、なんか疑似恋愛だみたいな感じで言われたんですよ。
はい。
で、いろいろ話し合いもしたんですけれども、
はい。
私もこのままじゃダメだなと思って、3ヶ月くらい前から主人に寄り添うようにして、また普通の夫婦のように夫婦生活もありますけれども、主人は毎日会社から帰ってきますし、うちでご飯も食べますし、
はい。はい。
うちのこともお願いすればやってくれるんですけれども、
で、それは前と同じようにって意味？
そうですね。
はい。
ただ、やっぱり時々女性からメールが来てたりするんです。
はい。
それを私は気にしないで見て見ぬふりをしていたらいいのか、それとも主人に聞いて、これからそういうことをしないでほしいってお願いしてもいいものなのか。
どちらですかというのがご質問ね。
はい。
もともとですね、夫婦部屋を別々にされてたっていうのは何年前から？
5年くらい前です。
で、その5年前に別々にしたきっかけは何だったの？
特にこれっていうのはないんですけれども、自然と主人が2階に寝てたのが、1階の和室に寝るようになって、で、私もまあいいかっていう感じで過ごしてたんですけれども、
そのままでいいかなと思っていらしたのが、何年続いたんですか？
大体4年
4年ぐらい。
くらい、はい。
はい。で、その間ご主人は何でもなかった。
私が気にしなかっただけなのかもしれないです。
で、
で
その
も、
なんか女性の影が見えるようになったのは何ヶ月前ぐらい？
1年くらい前です。
1年前ぐらい。
はい。
で、あなたはご主人に言ったわけよね。
1回メール見て、このメールは何？って言って、したら、は
疑似恋愛って言われたのね。
い。なんか飲み屋のお姉さんみたいな感じです。
ああ、なるほど。
はい。でも、今も、飲み屋さんの人からはメール来てるんです。同じ人かはどうかわかんないんですけども。
で、実際にあなたのご主人が仕事以外で外泊とかってありました？
いえ、ないです。
で、夜も家へ帰ってきてご飯食べる。
はい、食べます。ただ、会社から出て、必ずどっかに10分か20分寄ってくるんですね。レンタル屋さんだったり、
な
コ
る
ン
ほ
ビ
ど
ニ
ね。
だったり、それを私はちょっとつけてみたりしたんです。会社の前から。で、必ずどっかに寄ってくるんですよ。だから、嘘ついてるなっていうのがわかるんです。
どういう意味？寄り道しないって言ってんの？
しないって言うんです。まっすぐ帰ってきてるって言うんですよ。
まあ、まっすぐ帰ってきてる間の買い物は寄り道になっちゃうわけね。
はい。
あ、ちょっと待っ
はい。
て、その前に会社の帰りっておっしゃるから、ご主人は会社員でいらっしゃるのよね。
そうです。
で、あなたは？
私も会社員です。
会社員でいらっしゃるんだ。あ
はい。
なたは全く寄り道しないで家帰るの？
毎日、うちと会社の往復だけです。
食材とか買うのはいつ買うの？
それは会社の帰りです。
でしょ？
はい。
じゃあ買い物して帰るわけでしょ？
そうです。
まっすぐ帰ってるって今おっしゃったよ。
ああ、そうですね。はい。
だからまっすぐ帰る中に、ウィンドウ
はい。
ショッピングだの、
はい。
まあ、食材買うのも含めですね。
ええ。
それは、嘘ついてる方になるのかしら。会社にお互いに行ってると、ちょっとわかるんじゃないかなと思うんだけど、会社でガーって仕事して疲れたなって思った時、それ家に持ち帰りたくなくて、 ちょっとこう間でちょっと行こうってから家に帰るとかってありじゃないかなと思うんですけど、それもダメなのね。
いえ、それを、うん、そういうふうに考えれるようになりたいんです、自分も。
うん、だけどダメなのね、あなたは。
今ダメなんです。私のそのショッピング感っていうのは、できればどこにも寄りたくない。買い物しなくていいのであれば、まっすぐ家に帰りたいです。
なるほどね。
目的があっての買い物。
なるほど、
はい。
そうすると、今日のご質問としては、ご主人は浮気してるかどうか尋ねてるわけじゃないよね。
浮気しているかもしれないけれども、それを黙って見て見ぬふりをして穏やかな生活を続けていけばいいのか、
それとも
このまま嫉妬して悶々としている生活をこのまま続けていかなければいけないのか、自分の気持ちをどういうふうに整理したらいいのか。
なるほど。でもあれなんでしょ、夫婦生活もあるとおっしゃってましたよね。
あります。でもなんとなくイヤイヤしてるような感じです。なんか気持ちが自分に向いてないっていうのがすごくわかるんです、雰囲気で。私年上なので、自分に魅力がなくてそっちの方に
行
ってるんじゃないかってい
うことは、あなたに劣等感が芽生えてしまった。
そうです。
そういうことなの。
はい、気持ちが外に向いているのが目に見えてわかる。それを自分はどういうふうに理解してあげたらいいのかっていう。
なるほど、わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生が今日いらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。
お願いします。
はい、なんか僕は、間違ってるかもしれないけど、すごく旦那さんの気持ちがねよくわかるんですよ実は。
はい、
はっきり言って旦那さん僕ね家に帰りたくないんだと思う。
わかります。
だから逆にあなたも気持ちの上で追い込まれて、
はい、
後をつけてみたりとか。でも旦那さん何もしてないですよこれ。
はい、
でもあなたの要求水準がもうものすごい高いから、
はい、
はっきり言ってかなり苦しいですよこれ旦那としてみたら。自分の寂しさだけをね関心をお持ちなのわかるけれども、
はい、
それでそれを常にいやそんなことないんだよということで対応しなくちゃいけない旦那っていうのは相当これね苦しいと思うんだよね僕ね。本当は年下だし甘えたいぐらいの気持ちなのに甘えるどころの話じゃないもんねだって。
はい、
この5年ぐらい前からこういう孤独感を感じるようになったの。
はい、
何かきっかけがあったと思うんだけれども。
とりあえず一回朝帰りはありました。
訪ねたのちゃんと。
いませんでした。何やってるのって言ったら笑ってごまかしてます。
怪しいねそれね。
はい、
もしかしてきっと何かあったかもしれないね。だからもうその頃から僕は溝はできてんじゃないかなと思うの。それを浮気とかなんか具体的な問題で置き換えるのではなくてね。
はい、
それでどこか旦那様は今あなたに対して感情を刺激しない義務のようなものを、
はい、
で生きてる気がしてならないのよね。要するに触れ合ってないのよ本当の意味で。
そうなんです、わかるんです。
うん、それがね、
はい、すごくよくわかるんです。嬉しいだろうなって、う
ん、だからセックスしてもなんか無理やりしてんのかなと思うとなんか嫌になるよね。確かにね、あなたもね、もう
終わった後で本当に虚しくなるんです。
虚しくなるよね確かにね、
はい、悲しくなります。
うん、でもね本当の原因って何だろう。でも僕は二人の愛情の問題とはちょっと違うような気がするのよ。
多分お金かなって思うんですけど。
お金はどういうこと。
主人は決まったお金だけ入れる、るだけなんですね。
結構ケチなわけね。
はい、
それであなたもしょうがない働いてるわけだ。
そう、
その金
額、私は主人が入れる金額と同じくらいの金額を全部
使ってるわけね。
家に使ってるんですけれども、家のローンもありますし。
そりゃ大変だ。うん、
でも主人は私の倍もらってるけれども、
うん、
その残ったお金は自分で好きなように使っている。
それは許せないね。そのね不満をおっしゃるときにいつもの声よりお元気になってんのよ。
はい、
怒ってるのよあなたは。本当は怒ってるし憎しみを抑えてるのよ。
そうなんです。
だから触れ合わないのよ。
はい、
そこが基本的な構造として僕あるような気がするのね今回のお話の中にね。
いくら話し合いしても結局お金のことになって、
うん、
でじゃあまたお金のことだからもうお金の話はやめようっていうことで元通りに なんか曖昧な感じで。
ちょっと待って、お金の話になるっていうことは、あなたが彼よりも多く出しているわけだから、まとまり方としてはあなたが譲歩した形でしかいつもまとまらないってことよね。
そうですね。
ここでさ、やっぱり何言ってんだっていうような、そのふざけんじゃないという態度をやっぱり出した方がいいんじゃないの。僕それを抑えてる限り、やっぱりこの問題の中には奥様の隠された憎しみっていうものが一つ大きな原因になってあるような気がしてしょうがないのよ。そういう憎しみを隠されてると、はい、絶対触れ合えないのよ、旦那としても。
そうなんですよね、うん、自分は高い時計を持ってたり、貯金も5、600万あるのを見つけたんですね。
それさ、
通帳を見たりして。
不愉快だよ本当にね。確かにあなたの見方です。
それを見て見ぬふりしている自分も嫌なんです。
ダメです、それはダメだよ。やっぱりそこが、
でもなんでそれ見たんだとかって言われて、
うん、
もう一緒にやっていけないって言われるのが怖いんです。
怖いよね。守りと憎しみを天秤にかけると恐怖の方がやっぱり人って捉えちゃって未来を失敗するのよ。
はい。
だからね、それはね、僕ね、どんどん孤独になるやり方だと思うんだよね、
はい、
やっぱりね、修羅場をくぐり抜けないと夫婦関係ってできていかないと思うよ。
はい。
それで特に奥様の憎しみを隠したら、夫婦関係は表面どんなにうまくいってもどんどん手応えないものになっていくよ。
はい、分かってるんですけどね。怖い。
まあそれはやっぱり子供だっているんだから、これからお金かかるんだよ、はい、16歳でさ、やっぱりちゃんと夫の経済的な考え方を変えてくれないと、
はい、
やっぱり困るっていうことは、修羅場を作って僕はね、はい、やるべきだと思う。あなたの中に憎しみがあるうちはこの問題は解決しないよって言ってるわけ。
はい、わかりました。
ね、今井先生に聞いてみましょう。
お分かりいただけましたか。
はい。
多分ケチな人は浮気しないと思います。で、
どうでしょうか。
あなた自身が、
はい、
怖いからできないっておっしゃってますよね、
で、
愛先生は修羅場を作ってでももっと出してもらいなさいって、とりあえずいくらもらってんですか。
13万。
は
い。
これは何に使うお金。
家のローン9万円。
はい、
残りの4万円が学校の納付金と塾、
うん、ライフラインはどっちが出してんの。
それは私が働いたお金で全部やりくりしてます。
今坊ちゃんは何年生。
高校2年生です。
2年生か、
はい、
どっかできっかけがあった方がいいな。
あ、
大学受験のためにも大変なことになるしみたいな、
はい、
なんですけれど、もう一つ言っちゃうと、
はい、
このご主人はケチだから、逆に言うとあなた大好きで、はい、あなたからは絶対離れないから、
はい、
あなたは年上だからなんて思って、自分がこうもしかしてっていうような感覚は持つ必要ないですよ、
はい、
うん、全然大丈夫、
はい、
うん、だから自信を持つことの方が大切、
はい、
うん、でもう一方では、一人だって生きていけるんだぞっていう、それをチラチラと見せるぐらい、
はい、
自分がやりたいことをちょっとやってみた方がいいかも、
はい、
お家にこもってないで、
はい、
例えばご主人を誘って、お子さんも誘ってどっか一緒に行こう、家族旅行みたいな話でもいいし、
はい、
うん、ご自分だけが何か趣味のことをやるとか、
はい、
なんか勉強するとかでもいいし、それは何でもいいんですけど、
はい、分かりました。
だから気持ちの問題というより、あなたのちょっと態度を変えましょう。
はい、
うん、あなたのお家は家族円満ですよ。ご主人も夫婦生活も含め、はい、年齢から言っても頑張ってますよ。
あ、うん、分かりました、
はい、はい。だからよそ向いてるんじゃなくて、よそ向かれちゃうような態度をあなたが取るから、はい、お家帰ってくるの嫌になっちゃうのよ。
あ、
うん、
はい。
だからあなたが変わればご主人も変わると思う。
わ、
うん、
かりました。
はい、じゃあそういうことで。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。